わっしょーい、
わっしょーい。
はい、11月の23日、旧暦の10月19日でございます。はい、もう FM 那覇から本日も元気にお届けさせていただきますよ。本日お相手いたしますのは劇団大勢前城美香と
劇団 OOC 具志堅浩二です。
はい、お願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。はい、今日もちょっとね、まおちゃんがですね、はい、今はもう絶賛本番中ということで、具志堅浩二さんに来てもらいました。
また来ちゃいました。
お願いします。
よろしくお願いします。
先週放送の時に誰が来るでしょうか、はい、スペシャルゲストのあの方が来ますよっていう話をしてたんですけれども、ね、はい、具志堅浩二さんでございました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということなんですけれども、早速、ありがとうございます。もうツイキャスの方もいただいてますのでご紹介しますね。はい、稲、はい、ママさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
市川さん、具志堅さん、こんばんにちは。はい、こんばんにちは。
こんばんにちは。
とうとう雪が降って気温1度の北海道から今週もツイキャス見てます。明日あたりには寝雪かな、
寝 雪、 だ、ね、
雪になりそうですということで、とうとう北海道は雪がもう真冬だしね。私たちももう割ともうだいぶこの寒い日がね、今日になって急に寒くなってるんですけれども、冬がね本格的に近づいてきてますね。よろしくお願いします。はい、博士さんからもコメントいただいてますよ。具志堅やないかーい。谷蔵さんからもやっぱり具志堅さんということで来てます。ありがとうございます。博士さん、17度の内地よりということで、あれ内地にいるのかな。17度、なかなか寒いですね。
17度ね。
めちゃくちゃもう冬の気配が沖縄那覇でも近づいております。本日もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、では本日なんですが、トークテーマ、今日は浩二さんもお迎えしてなんですけれども、
はい、
ちょっと先週発表してなかったので今言っちゃっていいですか。
あ、どうぞどうぞ、
言っちゃいますね。では皆さん聞いてください。本日のトークテーマは仕事でいきたいと思います。はい、なぜならば今日はまた何の日でご紹介するんですけれども、はい、勤労感謝の日ということでですね、ちょっと仕事にまつわるエピソードとか、はいはい、でこんなバイトやってたよとか、実はこんなことやってましたとか、ね、そういった皆様のエピソードの方いっぱいお聞かせいただけたらと思ってますので、よろしくお願いします。はい、外を見てください。めちゃくちゃ寒そう。もうね、やっぱり沖縄といえどやっぱりこの辺になってきたら冬です ね、
ね、風強いね今日。
もうせっかくもう昨日まではもう全然なんかあれでしたよね、ポカポカで暖かかったんですけど、
う
ん、
そうだね、お昼まで結構、暑いなと思ってたんだけどね、午後から急に風も強くなって、ひんやりしだしたから、あれと思って、雨降ったらもうどんどん寒いなと思って。
本当ですよ。こんな風になってもうね、せっかく今日は休日なのに、ね、ちょっとばっかりやっぱり寒くなってきたので、もうね体調の方にも気をつけて頑張っていきたいなと思います。
はい、
はい、では早速なんですけれども、はい、あのコーナー行っていいですか。
あのコーナー、はい
はい、はい、あのコーナー覚えてますか。、はい、今日は何の日、
何の日。
はい、11月23日、本日が何の日なのかをご紹介させていただくコーナーとなっております。
はい、
で本日一番最初にご紹介させていただくのは、ディディン、先ほども申し上げました、本日は勤労感謝の日というふうになっております。はい、はい、お休みラッキーというところなんですけれども、実はですよ、この勤労感謝の日で、年内最後の祝日になるんです。
あ、もう最後なんだ、うわ、
もう祝日最後ですよ。はい、11月23日、じゃあどういう日なのかということをご紹介しますね。
はい、
はい、ではこちらはですね、1948年に制定された記念日になっているんですけれども、これはですね、勤労たっ飛び生産を祝い、国民互いに感謝し合う日というふうに法律では制定されてます。まあ、仕事を大事なものとして、せっかくだからこれを重んじて、成果を喜び、みんなで感謝しましょうみたいな感じになってる ですけれども、もともと11月23日はですね、歴史を遡りますとニーナム祭っていう名前の祭日だったそうでして、その時のその年の収穫物とかを神様に捧げ感謝をし、翌年も豊作であるように願う、この古来のね重要な行事だったということでして、私たちもですねこの行事として取り行われて、現在も行事として取り行われているということですよ。
ほう、うん、すごいな。
そうなのよ、知ってました。
そこまでね、
そこまでね、
なかなか
ねえ、そう、なかなか仕事ってね、もうせっかくだからもう休みだからよかったぐらいにしか思わないし、しかも勤労感謝だからもうゆっくり今日は休みましょうみたいな ね、そんなイメージにはあるんですけれども、まあ、歴史を調べるとこんな風になってますよっていう方ですね。
なるほどね、すごい勉強になる ね、
ありがとうございます。あ、もうよかった、浩司さんが勉強になってくれ、なるって言ってくれただけでもう私はこれ調べてきた甲斐がありましたよ。もうね、せっかくなのでもう普段ねお仕事ね、いろいろやってらっしゃると思うんですけれども、はい、今日は仕事につな、まつわる雑学っていうのもありましたので、ご紹介したいと思います。
はい、
雑学その1、大事な仕事は火曜日の午前にするといい。
ほう、
知ってました。
いやいやいや、火曜日の午前中、
そうなんかねあれなんですよ、心理的にですね仕事がうまくいきやすい曜日っていうのがあるらしくて、ちょっとそちらの方が載ってましたのでご紹介させていただきますね。
はい、
もう今日は火曜日で、もう今日休みか今日火曜日か、休みですね、祝日になっちゃったんですけれども、まあね、1週間仕事をするとして、特にやる気の出る曜日なんかっていうのはありますかっていうことなんですけれども、
はい、
あります、この日はちょっとやる気になれるとか。
そうだね、やっぱり木曜金曜あたり来ると、もうちょっとだもうちょっとだって思うね。
わかります。、ね、木金あたりは ね、これを乗り越えればあとでっていうような、ね、感じになるんですけれども、実は人間には心理的に仕事がうまくいきやすい曜日とそうでない曜日っていうのがあるそうなんですね。
へ、
月曜日からね、だいたい週休2日制で土日が休みだった場合で、今ちょっとお話しさせていただくんですけれども、月曜日から仕事が始まって、金曜日に仕事が終わるというスケジュールだった場合ですよ。まずは月曜日が休日明けの1日目であることから、一番行きたくないですよね。
実感するな。
ねえ、な
ので分かる分かる。
月曜日はちょっと仕事に集中できない曜日っていう風になってます ね。
うん、
じゃあそれに比べて、じゃあ火曜日はっていうと、火曜日はまだ嫌な気分は少し減ってる、もうちょっと諦めてますからね。で、体力もまあ1日しかまだ働いてないから、まあ割とね余ってるので、一番効率よく仕事ができる曜日となっているそうですよ。で、実はさ、あれなんですよ、水と木なんですけれども、それに関しては心理学的にはですよ、少しずつちょっと疲れが出始めるっていうことが起こりますので、ちょっと作業の効率が落ちるとされているそうです。で、金曜日は仕事の疲れっていうのと、週末ね、そわそわもするじゃないですか、なので、金曜日も若干ちょっと作業効率的には落ちやすいのかなということで、一番おすすめは火曜日
火曜日、あ、なるほどね、
ちなみにですよ、火曜日の午前中がいいのかっていうところなんですけど、実は人間のやる気の源であるドーパミンっていうものがですね、午前の10時から12時の間に特に分泌されるそうなんです。
はあ、
なのでちょっと今日は気合を入れないといけないとか、重たいやつとか、失敗できない大切なやつとかは、やる気も体力もある火曜日の午前10時から12時、この間にするといいそうです。
2時間だけなんだね。
だからね、9時ぐらいからちょっとエンジンかけ始めて、10時から12時までちょっと本気出せばいい、
出せばいい。うわす
そんな感じ、
もうそこだけカンッて、
そうそうそうそう、
やるぞって感じだね。
そんな感じで、
まあね、
普段あれですよね、やっぱり仕事とかそういうことをやってると、なんかやっぱり月曜日が一番重たくなるっていうのはなんとなくね分かるんですけど、火曜日かって、私火曜日もどっちかっていうと あと1、うん、2、3、あと4日かーってなるタイプ
数えちゃうんだ
あと月曜日はもうちょっと眠い、火曜日は、うん、あと、まあ、水木ぐらい一番気持ち的にテンション上がるのは水木ですけどね、
そうだよね、うん、あと何日とか数えるとちょっとまだ間があるとうーんって思うけどまあね、そうだ、考えちゃうね、
うん、もう今日ねせっかくあのトークテーマも仕事っていうことになってますので、はい、あとね不思議な仕事とか、うん、そういうことがあのまつわるエピソードあったら皆様もぜひお待ちしてます、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、じゃあですね、あの今勤労感謝の日1つ目ご紹介させていただいたんですが、
はい、
実は今日はこんな日でもあります、はい、2個目ご紹介しますのは本日11月23日は、うん、ゲームの日、となっているんですよ。ゲーム
、
うん、
ほう、
そう、
初めて聞いた。
なんでかと言いますと、うん、11月23日がゲームの日なの理由、
はい、
11月23日が勤労感謝の日であることが由来だそうです、う
ん、なの
だからね、だからあの11月、はい、勤労感謝の日先に行っちゃいました。
あ勤労感謝とつながるの。
そうなんですよ、これねちょっと面白いのが、はい、このゲームの日については全日本アミューズメント施設営業者協会連合会、うん、日本アミューズメントマシン工業協会、うん、日本 SC 遊園協会によって制定されたそうなんです。はい、
噛まなかったね、
今ね。言えた
ね、
すらすら言いましたよ祝日にはですね、うん、家でゆっくりと遊べることから、
はい、
仕事や勉強の尊さをはっきり、はい、自覚しながら、はい、ここ大事ですね、はいはい、自覚しながら、うん、ゆとりある遊びとしてのゲームを楽しみ、
はい、
ゲームと生活との調和が感じられる日ということでゲームの日が制定されたようです。で、ね、なんかさっきあの仕事頑張ってるね、うん、みたいな感謝しましょうみたいな話だったんですけど、はい、もう、はい、今普段頑張ってますから今日はもう休んでいいんじゃないかっていうことなのかなとちょっと私は解釈しています。
なるほどね面白いね、でもね、
はい、ゲームやってました、コージさんなんかの時代、うん、ゲームありました、
ゲームだからね、ゲームってゲームセンター、
なんかファミコンとか、
あファミコンがあったね、そうそうそう、でも、うん、うちはな買ってもらってないから、うん、友達ん家で行って触ってって感じだけど、うん、あとはゲーセンか、
あーゲーセン行きました、
行ったね、
超意外、うん、何やるんですか、
いやもうね、うん、何っていろいろあの当時、まあ、インベーダーが最初でしょ、
インベーダー
ゲーム知ってる、
あれですか、あちょっと待ってください、あの、うん、なんか飛行機からなんか飛ばすやつですか、あ違います
こう宇宙人が攻めてくるの下からピコピコピコピコ
あなんかやっぱりなんかあのずっとここ押したら何でしたっけ、ボタン押したら、うん、なんかシャトルみたいなのが出て攻撃するやつですか、
あまあそんな感じいろいろあるからなでもあね、そうそうそう、ゲーセン行ったのはもう、うん、はるか昔、
うん
うん、でももう昔いっぱい うんうん、やってたからかな、うんうん、今ゲームなんてほとんどしないね
あ、
うん、
でもいくつぐらいの時に行ってたんですか、
あれは17、うん、8、まあ、高校生から、ね、予備校時代、
あ予備校、あ大学のですね、
そうそうそう、うんうん、ちょっと時間がね、うん、あって、まあ、フラッとゲーセンによって、
うんうん、
でしばらくそこにはまって時間も忘れてゲームしてたね、
そうなんですね、なんかこんなしててあれですけどすごい意外で、コージさんゲームとかやなんかゲーセンとかっていう言葉が出るなんてびっくりです、あそうなんですね、
うん、
あそうかそうか、あのファミコン世代ですか
だね、ちょうどファミコンが出た時はね、うん、小学生中学生、
うんうん、
の頃だと思うけど、
うんうんうん、あの赤と白のやつ、
そうそうそうそう、
そうなんです、その前とかってあったんですかね、
あゲームウォッチっていうのがあった、
何ゲームウォッチ、こう
まあ、スマホみたいな感じでの大きさなんだけど、こうボタンでそこでこうピコピコピコピコやって、あのこっちにボタンがあって、
あなんかゲームボーイみたいな感じですか、
あそうそうそうそう、それの始まり、
へえ すごい、うん、あじゃあゲームボーイの前のやつがゲームウォッチで、
う
ん、
そうそうそう、
それがゲームボーイになっ て,
なって
ファミコンができて、あれファミコンはいつできたんだろう、まあ、
ファミコンがねそうだねあと覚えてないな
そうなんですね、うん、すごい、私も小学校の頃ファミコンありましたよ。でもね家に、うん、私も一緒なんですよ、
うんうん、
うちは買ってもらえない、
あだよね高いもんね、
そうなんかね、うん、買ってもらえなかったんですよ、
うん、
だけど私前ちょっと昔話したかもしれないんですけれども、
はい、
私が誕生日の時か何かの時にゲームボーイを買ってもらえて、
お
ーゲームボーイを買って、でこれあの時にまだ弟生まれてなかったので3人だったんですけど、うんうん、この3人でこのゲームボーイを仲良く使わないといけない、
うん、そうだよね、1人1台ずつってわけにいかないから、ね、
もうこれが唯一うちにあったゲームだったんですけど、
うん、
でその時になんかもうなんていうんですか、メジャーなのがもうマリオとか、
あー、はいはいはい、
カービィとか、うんうん、ああいう面白いなんていうんですか、分かりやすいのをやればよかったのに、
うん、
なんかちょっと RPG みたいなちょっと難しめのやつをなんか買ってしまったんですね、は
いはいはい、ったね、
なのでずっとクリアできない小学生ではずっとクリアできない、
ハードル高かったな
もう多分あれクリアした人いないままもうどっか行っちゃいましたそんな思い出のゲーム、
そうなんだ、
うん、だからテレビゲームとか超憧れてましたよ、
ね、
あなんか今ちょうどあの浩二さんが言ってくれた頃、うん、あのファミコンの話なんですけど、はいはい、ファミコンといえばちょっとね、うん、赤と白ってあるじゃないですか、
は
い、
赤と白、
うん、はい、でこのファミコンの配色がなんで赤と白になったのかっていう理由がですね、
すごい、
あの雑学で載ってましたのでちょっとこちらもご紹介させていただきますね、はいはい、はい、じゃあまず1個目ですね、うん、
はい、
ファミコンの配色がなぜ赤白になったのかというと、うん、赤と白だと安く生産できるからという情報が流れてました、
うん、
しかし、
うん、
しかしですよ、
しかしね、
赤と白の配色で作ると安く生産できるというのはガセでございます。
あそうなんだ、
後にファミコンの設計者を、はい、設計を担当した方から配色の理由が語られているんですけれども、
はい、
そもそも最初は安いスチール製のボディでファミコンを設計していたんですが、
うん、
ちょっと強度の高いことからプラスチックに変更して、むしろコストはかかりましたよ。
あ
なので、まあ、安く生産できるからっていうことではないよっていうことですね。じゃあなんで赤と白にしたのか、あごめんなさい、なんで赤色にしたのかっていう理由なんですけれども、うん、これはあの社長の命令だったそうです。
も
う社長が巻いていたマフラーなどがエンジ色だったことから、うん、おそらく社長の好きな色だから赤、まあ、エンジ色という色が使われるようになったんじゃないかっていう説があるそうですよ、
なんか意外な理由だねエンジ色のマフラー、
うん、いいや、
すごいな、
マフラーもうねそろそろ出しますけど、
ね、
沖縄え内地に行った住んでたこととかあります、浩二さん。
あ住んでたことはないな、うんうんうん、
あそうなんですか、そうそう、ずっと沖縄
そう
国とか、
うん、
そういう
就職もだしね。美香さんは。
私は実は、うん、内地にいたことがあるんですよ。進学とちょっとだけ働いてたんですけど、
はいはいはい、
なんか沖縄にいる時って、うん、そんなマフラーとか巻かなくないですか。
あほとんど巻かないね。
巻かないじゃないですか、ね、で内地に行った時に、うん、もう寒いからマフラーを巻きたいんですけど、
はいはい、
巻き方が分からなくてなんかこれを巻いたらあったかいのは分かるんですけど、うんうん、どうやって巻いたらいいかが分からなくて、
うん、
すごい練習したの覚えてます。
で練習したの
でもなんかこのなんか、うん、あの田舎なんて言うんですか、このまだ若いから田舎者めって思われたくないって、田舎者なのになんかそういうなんか変なプライドからちょっとどんなして巻いてるのっていうのも聞くことができず、友達がトイレ行ってる時がチャンスなんですよ、
うん、
一回どうしたって外すじゃないですか。
そうだ、ね、
外して巻くのを真似して私もこうやって巻こうと思ってましたみたいなのを演じてました。
横目でチラッと見ながらうんうんって私見てないよって、
してから巻いてましたよ。
へ
今はもう、ねうん、だんだんそんなこともね、あの時は若かったからあれだったんですけど、でも合ってるかどうか結局分かんないんですけど、
うん、
もう本当にただ巻いてるだけだったで何 んかちょっとかっこいい巻き方みたいなのもあるんですよね、
うん、ね、おしゃれな巻き方がね、そう
そ
う
そ
う、
なんか舞台見に行ったりとか、うんうん、ちょっとかしこまったところに行くときには、うん、あ、それを真似してから
なるほど
行ってました。あ、懐かしいですね。はい、もうこの、ね、社長のこのマフラーきっかけでなったという説もある、
ね、説なんだよね。いろいろ説があるのかな。
そう、うん、まあね、一つのね、あの説ですから、ね、はい、ちょっとご紹介も一緒にさせていただきました。今日は何の日、勤労感謝の日、警部の日、ご紹介させていただきました。
あ、面白い。
はい、ありがとうございます。あ、コメントいただいてますよ、はい、ありがとうございます。はい、たけしさんから、うん、こんにちは、安定の準レギュラー、こうじさん。
準レギュラー、ありがとうございます。
もう準レギュですよ、準レギュですよ。もうすぐマネージャーさんに、こうじさんにお願いしようと思ってますったら、はい、 OK です、よろしくお願いしますとか、ね、即答でしたよね。
即答だね。
その時にね、一緒にこうじさんとその場でお話ししたんですけれども、安定準レギュラーでございます。あ、キャスバル兄さん、ありがとうございます、うん、歌舞伎町からこんばんみということでいただいてます。
こんばんは。
絶対寒い、
寒い ね、
東京とか寒いですよ、
ね、
うん、歌舞伎町、私歌舞伎町とかも行ったことありますよ。
お、
東京いるときに。
あ、東京にいたんだ。
東京とか神奈川とかあの辺にいたんですけど、
はいはい、
すごいボビビって、うん、あのコンビニまでだったな、行けたの。
どんだけビビって
た。なんか調子いいものなんですよね。
そうか、冒険できなかったな。
冒険はできなかった、若かった。アニソーさんからもいただいてます、はい、ありがとうございます、
はい、
マフラー持ってないよ、群馬って寒くないですか、ね、寒そうな感じするけど。
そうだよね、群馬県、はいはい、うん、山もあるし、
ね、
さあか、
寒いけれども、
うん、
皆さん頑張ってらっしゃる。でも沖縄に帰ってきてからも、私でも結構、うん、あの内地に行ってたからか、はいはい、マフラーを巻くことにもう慣れてきて、うんうん、結構買ったりとかしてます。
こっちでもじゃあ巻いて、
うん、巻いてます、巻いてます。なんかあんだけ巻き方にこだわったのがなんでなのかはちょっとよくわかんない。
やっぱちょっとおしゃれにこうね、簡単に巻いちゃいけないみたいな。
そう、なんかこの、ね、上等なやつとかだとやっぱりクリーニングとか出して、うん、もう今の季節だったらね、うん、あの使ってます ね、
お
いいですね。持ってます？
いえ、全く持ってない。
使わない、うん、沖縄で使わずに。
ただね、うん、バイク乗ってるんで、うんうんうん、通勤で、うん、タオル巻いてる。マフラーみたいだね。いや、やっぱりね、うん、首風当たると寒いのよ。
はいはい、
うん、だけどタオルでも巻いてると、うん、結構暖かくて、
うんうんうん、そうそうそう、
その寒さが防げるっていうか、
うん、
やっぱりこの動脈っていうか血管がね、うん、大きな血管通ってるから、うん、冷やしちゃうと体まで冷えちゃって、うん、でもタオル巻いてるだけでも、うん、すんごい暖かいの。
うん、じゃあやっぱりなんかマフラー代わりの、
そうそうそう、タオルね、仕事で使ってるしね。タオルがマフラーってどんなよって。
なんかタオルってなんかやるとなんか急になんか親近感湧きますね。話しかけたくなる。はい、今日ね、トークテーマお仕事っていう風になってますので、
はい、
もうぜひ仕事でどんな感じでタオルを使ってるのかっていうのもね、またぜひ教えてくださいね。
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
今日はですね、あ、こちらまた CM を開けたらになるんですけれども、
はい、
ラジオコントの方もコージーさんと、うん、
ね、
一緒に挑戦しようと
初めてだね。
うわ、
緊張する。
コージーさん、ラジオコント聞いたこと、あの、やっ一回でもやってるんですよね、あのラジオコント。
ああ、前、ね、そうだね、話して、あれってもな、ずいぶん前だしな。
あれはコントだったんですか。
コントっていうか、なんだろうね、寸劇、
うんうん
うん、そんなコントなんだったかな、もうな、俺記憶覚えてないな。
そ
う
か、
うん、
もうね、大学生時代だから、
そうそう、もう30年ぐらい前、うんうん、いやー、なんだっけなって、うん、ただ洋楽が流れてたっていうのと、そんなもんだよね、
うん、
分かんない。忘れてる。
すごい、今日はちょっと初挑戦。ほぼ、ね、10年ぶり以上の初挑戦、あ、初挑戦じゃないか、10年ぶりでの、いやいやいや、あのコントになるんですけれども、一緒に やっていきたいと思いますので、ね、皆様お楽しみにお待ちください。
怖い怖い怖い
実際にねもう台本をね読んでいただいたんですけれども、うん、はい、どうでした？台本を読んでいただいた感想は。
あ、ねえ、面白いなと思って、
うん、
このなんかまあまあまああまり言うとあれなんであでもこんな気持ち、あ、面白い、あ、分かるとか、
うんうん、
あるよなあるよなみたいなでもなんか、あ、そういうオチみたいな
ちなみに過去に1回ですね、うん、はい、放映した作品の中からちょっとチョイスして、うんうん、浩二さんボイスでやったらどうかなっていうところの方で選ばせていただきましたよ、
はい、
そうでしたか、はい、
わかりました
はい、ではですね、はい、まだもう少しお時間がありますので、はい、今週のトークテーマ、お仕事についてということで、
はい、
ご紹介させていただきたいと思っています、
はい、
で先週、うん、ちょっと奈緒ちゃんとも少し来週のトークテーマどうするっていうことで仕事にしたんですけれども、うん、まあね、私もですよ、このバイトとかいろんなことをやってきましたので、うん、ちょっと特殊系のやつ、うん、後で紹介しやっこしませんか。
そうだね、うん、特殊系ね、うん、はいはいはい、はい、なるほど。
で劇団ではこんな役割やってるよとか、うん、そういったこともですね一緒にやっていきたいと思いますので、
はい、
お楽しみにしててください。
はい、
はい、ではさらさら CM に入ります。
春菜が教えるうちなーぐちなー、行ってみよう。今日教える方言は若者がよく使う言葉、それは幅とババア、ちょっと似てるけど間違えるととっても失礼になっちゃうから注意しよう。こんな風に使うよ。その服幅だね。実は昨日一目惚れして買ったってば。ハバーの服はすぐ着たくなるよね。春なり似合ってるかな。デージハバー似合ってるよ。やっぱりわかった。ハバーとはかっこいいという意味なんだね。服以外にもかっこいい、イケてるって思ったら使ってみてね。じゃあまたね。
はい、火曜りちゃん始まってます。ミカです。
コウジです。
よろしくお願いします、はい、
お願いします。
はい、ではですねもう行きましょうか。
はい、
はい、じゃあラジオコント俳優への道、わっしょー
わっしょー
はい、このコーナーはですね、はい、私たちが、うん、はい、私たちがですね、はい、演出、
うん、
出演、
はい、
そして作る
、
うんうん、ということも全てやりまして、
すごい、
まあ、いろんな役を、役柄とか、うん、
はい、
なんか、まあ、上手になりましょうっていうコーナーになってます、
ね、初めてだな
はい、ではですね今日は過去作品の中からこの作品をですよ、はい、チョイスしましたのはこちらでございます、
はい、
ディーディンディーディンディーディンディーディン、これ、
うん、ドン、
カミングアウトまであと12分、ビヨンドだタイムということでですね、はい、いくつぐらいかな、2作品になっております、この作品でございます、
ね、
それでは早速いきたいと思います、
うん、いく、はい、
タイトル、カミングアウトまであと12分、ビヨンドだタイム。
私の名前は東西さとし。私はある秘密を抱えている。しかしこの秘密は隠し続けるわけにはいかないのだ。特に彼女には。今日私は彼女にプロポーズしようと思っている。最愛の人にはやはり打ち明けておくべきであろう。秘密を打ち明けた上で彼女が結婚してくれるかどうか、うわあ、ドキドキする。
サトシさん大丈夫？なんだか様子がおかしいけど。
いや、別に大丈夫だよ彼女が不思議そうに私を見ている。やばいな、 プロポーズだけでも緊張するのに、あのことも言わなきゃな。そりゃ様子おかしくもなるって。でも悩んでいても仕方ない。今日こそ打ち明ける。そしてプロポーズする。そう決めてきたんだ。でもな、急に切り出すのもな。今何時だっけ？
7時48分だけど。
よし、決めた。8時。12分後の8時になったら言おう。絶対言おう。
サトシさん大丈夫？やっぱり今日のサトシさんなんだか変だよ。調子悪いんだったら無理しないで、また元気な時に会おうよ。
絶対嫌です。
え？
今日じゃなきゃダメなんです。ゆりさん、私事ですが、今私はすごい覚悟でここに座っています。明日になったら覚悟が揺らいでるかもしれない。だからすみませんけど、今日聞いてもらっていいですか？
あ、はい。サトシさんが今日がいいって言うならそれで。サトシさん、なんだろう、大事な話があるって言ってたけど、なんか様子おかしいよ。ずっとそわそわしてるし。もしかしてあのことに気づいたんじゃ。ああ、どうしよう、油断してた。いや、いつかは言わなきゃって思ってたんだけど、今日？ああ、どうしよう。でも悩んでても仕方がない。いつかは言わないといけないことだったんだし。よし、決めた。今日言おう。今日こそ打ち明けるのよ。でもいきなり切り出すのもな。今何時だっけ？
え、今、ああ、7時51分だけど。
よし、決めた。8時。9分後の8時になったら言おう。絶対言おう。
ゆりさん、どうしたんだろう。急に時間なんか聞いてきて。もしかして打ち明ける前にまさかのバレちゃってたパターン？うっそー、それめっちゃダサいじゃん。バレたとしても打ち明けるのは自分の口で言いたい。ゆりさんに言われるのは嫌だ。よし、まだ早いけど今言おう。いや、やっぱそう判断するのはまだ早いかな。時間聞かれただけだし、純粋に時間が知りたかった可能性もある。よし、とにかくゆりさんの様子をしっかり観察してみよう。じー、
見てくるんだけど、怖いよ。やっぱ打ち明ける前にバレてたか。うそだとしたらもうめっちゃダサいじゃん。バレてたとしても打ち明けるのは自分の口で言いたい。サトシさんに言われるのはやだよ。よし、まだ早いけど今言おう。いや、やっぱそう判断するのはまだ早いかな。ただ見つめてる可能性もあるし、今日おしゃれしてきたし。よし、にっこり笑いかけてみよう。行こ。
え、何？急にめっちゃ笑ってるんだけど。突然の笑顔怖いよ。私は全て知ってますよ。てか、うっそ、やっぱバレてたってこと？だとしたらめっちゃダサいじゃん。でもバレてたとしても打ち明けるのは自分の口で言いたい。ゆりさんに言われるのは嫌だ。よし、今言おう。あ、もう言おう。ゆりさん。
はい。
お客様、8時になりました。ラストオーダーの時間です。追加のご注文はございますか？
あ、じゃあホットコーヒーを2つお願いします。
かしこまりました。
もう8時なんだね。なんか早く感じるな。
そうだね。実はね、ゆりさん、8時になったら打ち明けようと思っていたことがあるんだ。聞いてくれるかな？
もちろん。待って、私も8時になったら打ち明けようと思ってたことがあるの。聞いてもらえるかな？
もちろんだよ。
私ももちろんだよ。何でも話して。
ゆりさん、実は私ズラなんです。ゆりさんはいつもサトシさんの髪サラサラして綺麗だよねって言ってくれるけど、 この髪の毛は僕の毛ではないんです。あとゆりさん、前に今おいくつですかって私に聞いたことありましたよね。あの時、私35歳ですって言いましたが、すいません、本当は今年です53歳になります。18歳サバ読んでました。今まで言えなくて本当にすみませんでした。
そうだったんだ。
怒ってますよね。
ううん、実はうすうすそうかなって思うことあったんだ。なんか髪の毛ずれてるなって時あったし。そっか、やっぱずらだったんだね。そして53歳か。いいんじゃない、おしゃれって素敵なことでしょ。いくつになってもおしゃれしたいじゃない。私はそう思うけどな。
ゆりさん、
さとしさん、私もさとしさんに打ち明けたいことがあるな。
何？
さとしさん、実は私今年で59歳なの。来年定年よ。32歳なんて言って27歳もサバ読んでごめんなさい。前にさとしさんに年齢聞かれた時つい嘘ついちゃって、いつか言わなきゃって思ってたんだけど、なかなか言い出せなくて本当にごめんなさい。
そうだったんだ。
怒ってますよね。
うん、実はうすうすそうかなって思うことはあったよ。なんか30代にしては妙におばちゃんすぎるって思うことあったし、そっか59歳か、私より年上で来年定年なんだね。いいんじゃない、若々しいって素敵なことでしょ。女性っていくつになっても若くいたいって思うものじゃない。私は素敵じゃないかなって思うけど。
サトシさん、
ゆりさん、こんな私でよければ私と結婚してもらえますか。
はい、こんな私でよければよろしく、喜んで。はい。ああ、最後噛んじゃった。もうごめんなさい。こんな私でよければ喜んで。はい、ということでお届けさせていただきました。これいつ書いたかな、結構最初らへんに書いた作品だと思うんですけれども、あのいただいたお題でですね、はい、あの書かせてもらっておりました。カミングアウトまであと12分、ビヨンドの対話ということで書きました。私めちゃくちゃあのアンジャッシュの勘違いコントが超好きで、
あ勘違いコント、はいはいはい、
なんかそれを見ながら、うん、あ、なんかちょっとモチーフ参考にしながらちょっと書いた作品だったなっていうのを覚えてます。いや、ちょっと待ってよっていうところのちょっとね、
心の声っていうね、
そうそうそうそう、あそこがねもうちょっと、うん、モチーフ、モチーフです、モチーフって、
ね、モチーフでね、
なんだろう、うん、そんな感じです。どうでしたかラジオ
放送ね。なんか緊張はしたけど、でも面白いね、なんかやってて
生で ねやるとまたねもうなんか言い間違いとかもね、ね、ありますしね。
なんかこう想像しながら、うんうん、声出したり、いやでも緊張するわ
そうなんですよ、私もなんかこれ本当に久しぶりにちょっと読んだけど面白かった、うん、いやいい声、浩二さんいい声
そう、いやいや、ありがとうございます。
いい声でちょっとこんな私でよければ結婚してくださいの、はい、もういいな、こんな声で言われたいはい、もうね、ラジオコントでございました。ちょっと届けさせてもらいました。はい、ありがとうございます。早速たけしさんから、うん、あのいただいてますよ、はい、プロポーズ受け、うん、一番いいとこかなもう本当ちょっとここ悔しい、こんな私でよければ喜んではいまでね心を込めて言えたのにそうなんですよ、うん、もうね、こういうことがあるんです、ラジオコント
相当力が入りすぎちゃった
私何だったかな、一回、うん、なんか奈緒ちゃんとやった作品のやつで、はい、私が書いてきてるんですけど、自分でなんかツボにはまってめっちゃ笑ってしまって先に進まない
入りすぎちゃったね
もうなんか言い方がもう、うん、
また分かります。なおちゃんちょっと面白い、うん、面白くちゃんとね、うんうん、言ってくれたかも、はいはいはい、私自分で書いたのにもうなんかもう自分で面白くなってしまってずっと笑ってしまうっていうこともありました。
ちょっとそこに当たっちゃったね。う
わ、なんかねそういうのも思い出しながらやりましたよ。あ、アニゾーさんからもいい作品だねっていうことでいただいてます、はい、ありがとうございます。いいな、プロポーズされたい私も。はい、ということで、あとプロポーズとちょっと近いにはなるんですけれども、うん、ちょっと告知もね、うん、解禁になってますので、はい、そうですね、やりたいと思いますよ。
はい、お願いします。
素敵、もうね、もう早速素敵な写真も上がってますので、はい、ご紹介しますね、うん、ちょっと待ってくださいよ、今用意します。
はい、どうぞどうぞ。
ディディディンディンディン、どこだったかな、これでございます、
はい、
もうね、Facebook と SNS 等でもうね、うん、上がってるんですけれども、
そうだよね、
来週、はい、もう来週です、うん、2021年12月4日の土曜日、
はい、
沖縄市民小劇場アシビナーにて、うん、リエちゃんと仲間たちのウェディングショーなるものをやります。
やりますよ。
もうね、リエさんの花嫁姿が見たい方はもうどなたでも、はい、うんうん、もう大歓迎でございますので、ぜひいらっしゃってください、
ね、見に来てください。
はい、もうね、お料理ですとかお酒とかそういった飲み物の取り扱いとかもないんですけれども、うん、
はい、
もうね、せっかくもうね、うん、素敵なご結婚でございますの で、ね、みんなでお祝いできたらなと思ってます、うん、で、一般の方がチケットが前売り3000円、小中高生2000円となっております、
はい、
オリジナルの素敵グッズもございますので、ぜひぜひよろしくお願いします、
ね、もう皆さん見に来てね、うん、華やかしてください。
もうなんかね、うん、いいな、もうなんかもうこのウェディングショーの告知が解禁になってから、私もチラシを開くたんびになんか顔が分かる、にやけんいいな、女子のね、うん、もうあれですよ、本当に憧れ、私も着たい、
気持ちが上がって
上がっちゃうんですよ。もうリエさんにもどんなしてから、うんうん、この射止めたんですかって私も聞いちゃいましたもん。
おー、
でも言わない、言わない教えない、みんなには言わない、うん、もうでもね、ちょっとそれを技を生かして、
うん、技
リエさん、私も結婚したいんですけどって言ったから、うんうん、そうっつって、
うんうん、
こんなみかもね、このこのこのっつってから、っつって一応リエさんに
そか
教えてもらいました。
そうなん
だ。そしたらもう、うん、前城みかのウェディングショーもね、
うん、いね、いつ第2弾
そう、もうすぐ言うからよろしくお願いします。はい、私たちもですね、はい、今ちょっとミーティング初めての試みなので、うん、ミーティングを重ねていっぱい準備しておりますので、うん、はい、お待ちしてます。よろしくお願いします、は
い、
来週土曜日、時間がですね、はい、この土曜日のみになってるんですけれども、
そうですね、
12時と5時、
うん、はい、
でございます。12時と5時、
うん、2回公演だね。
そうです、うん、で会場は1時間前となってありますので、
はい、
ぜひ足をお運びください。よろしくお願いします、
はい、来てくださいね。
はい、はい、ということで私たちも今頑張っております。トークテーマ、はい、仕事についてなんです
が、
今日もうなんと私トークテーマの話ばっかりはしているんですけれども一切聞いてないということで、ちょっと浩二さんにお聞きしたいと思います。
はい、
はい、お仕事何か今ね、前回いらっしゃった時に、うんうん、今市の方で働いてるよっていうところは聞いたんですけれども、ね、うんうん、ちょっと変わったこんなお仕事してるよとか、こんなことやったことあるよっていうのってありますか？
ある、そうだね、変わった、なかなかない、
うんうんうん、
仕事で、うん、もうかれこれ学生時代だから、うん、もう30年前、
うん、
ラジオ局で、うん、ラジオカラジオカーあるじゃないですか、
はいはい、
中継する、
はいはい、
それの運転手と、うん、あとこの中継する時の機械の操作、
うん、へー、すごい、うん、
やってました。
あ、じゃあ今なんかなおちゃんがやってるみたいな、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、なおたかがやってるのと同じ感じのラジオカーでレポーター乗せて、
うん
うん、やってました。1年ちょっとかな、
へー、
うん、アルバイトでやってましたよ。
あ、そうなんですね、うん、あれですか、じゃあなんかアンテナとか持ったりとか、マイク持ったりとか、そ
う
だ
ね、もうマイクセッティングして、
うんうん、
でもね、うん、今と多分違うと、あの頃だって携帯電話もないし、
うんうん、
今はどうなんだろうな、よくわからないけど、うん、まあ設備とかもねだいぶ変わってるだろうけど、うん、ラジオカーにアンテナが天井の方についてて、うん、これがまあ上げ下げできて、うん、でそれが局の方に向かってアンテナを向けて、うん、ちゃんと電波が通ってるか、うん、事前に調整してやるんだけど、うんうん、なかなかね、うん、場所によっては届かない場所があるんですよ、
あもう入らない、
そうそうそう、うん、アンテナ向けても、うん、やっぱり届かない、うん、でじゃあどうするのっていう話なんだけど、あの当時はなんだろう、よく電話固定電話あるじゃないですか、はいはいはい、それの話す口、
うん、
ところね、
うんうんうんうん、
そこにこの同じようにこう蓋するようなカパってつけて、
はい、
そこから音声だから電話回線で、
電話、うん、喋るところに何かはめるん
ですか、そうそうそうそう、そこからスピーカーっていうか流して中継する、
うん、じゃあもう本当に電話をスピーカーでそうそうそうそうすごい、そんなのもあったんだ、
やったやった、
じゃあもうあれですよね、私たちで言ったら今も電話で喋ってるのをマイクで拾って
そうそうそう
やるみたいな、はあすごい、
こういうこともやってた、うんうん、だからまあ那覇から浦添富城とかはまだ電波行くけど、うんうんうん、例えばもう嘉手納を過ぎて読谷とか、うんうん、ちょっと遠くなると、うん、どうしてもアンテナをその局の方に向けても行かない場合があるから、うん、届かないっていうか、
はい、
ちょ音質が悪くなるから、
うんうんうん、
したらもう電話で回線、うん、電話を使って流すと、
うん、はあ、そしたらあれじゃないですか、なんか電話通したら声変わりません、
だからね、うん、あの当時確かなんかちょっとこうエコーかかってるような気がしたような気がするんだけど
だってなんか電話だって普通に喋っててもなんかね、そうそうそう、うんうん、相手の声とかが電話越しだと誰この人ってなる時あるじゃないですか
そうそうそう、
あんな感じですもんね、
だと思う、音質がね、まあ、多少良くなるっていうか電波がちゃんと届かない分まだ電話で行くけど、
うんうん、
確かに声がね、うん、変わった感じはしたと思う、
でも面白い、
うん、
その人の電話を通した声までしっかりと聞ける、
そうそうそうそうやってたね、
あすごい、そうなんだ、すごい、うん、なんかいいな、特殊系のバイト面白いですね、
そうそう
そう、私はなんか、まあ、内地にいるときにいろいろとバイトをやったんですけど、はい、もうすっごいもうね1日でもうダウンしたバイトがありまして、
1日
1日でなんか一応派遣だったんですけど、うん、単発のバイトのやつで、
うんうん、
すっごいきつかったのがペットボトルあるじゃないですか、
はいはい、
ペットボトルにたまにおまけで、
うん、
なんかキーホルダーとか、
はいはいはいはい、
ああいうのがくっついてるの
ついてる、ね、
あるじゃないですか、
うんうん、
あれをひたすらつけるバイト、
は
ペットボトルのおまけつけのバイトをやったことがあるんですよ。
あれってつけてるの？
あ、俺知ってました、あ、なんかあれ機械じゃないんですよ、私、これ蓋閉めた後にガチャンガチャンとかってあるのかなと思ったんですよね、うんうんうん、なんか絶妙にちゃんと引っかかる
サイズにな
ってるんですか、
ね、
あれ手なんですよ、
手作業で、
手作業で、それを、うん、なんか最初はなんかちょっと楽しそうだなと思って、うんうん、楽しくこうやってガチャンガチャンってやってたんですけど、
はいはい、
もう一応仕事だから、
うん、
もうスピードを求められるんですよね、
そうだよね、
で こんなしてやったら遅いから、こ右左右右左右みたいななんか並べられたやつがこうやってきてうん、うん、こっち向きに全部やってってみたいな感じのを、
はい、
スピードを求められるんですよ、
うんうん、
もう焦る
よね、
しかもなんかただこうやってはめてるだけなのに同じ作業をずっと繰り返してるから、うん、なんか変なところ痛くなるんですよ、
あ単純作業でね
単純だから8時間ぐらい、ね、この経験でやってみたいなと思ったんですけど、
うんうん、
明日も入れますって言われた時に、おすいませんちょっと予定がって
もうダメだって、
嘘ついちゃった
でも同じね、
うん、
作業だったらもう指の付け根とかが、
う
ん、引きつったつっちゃった
プロがね、
うん、
プロがいるんですよ、本当にすごかった、
すげえ、
私もあれからもペットボトルのおまけを見ると、
うんうん、
なんかもうすごい、あ、偉いなって思いますもん、これつけた人がいるんだ、
自分頑張ったよなって、
あの時一日でやめてごめんねって言って根性なかったから、そう、あれすごかった、あれが特殊かな一 あと、うん、何やってたかな。一番楽しかったのは逆に劇場スタッフ。
お、劇場スタッフ、
うん、なんか子供向けイベントの劇場のスタッフがあって、はいはい、なんかこの着ぐるみショーとかあるじゃないですか、はいはいはい、あれ大きい、あの例えば沖縄で言ったらもうパレットとか、うん、あの本当にテタコールとかああいう大きい会場、はいはい、内地の、うん、ところでちゃんとあのこの着ぐるみたちの公演があったんですよ ね、
うん、あったね。
そこのスタッフをやってました。
スタッフ着ぐるみ着てた方？
あ、着てないです。
あ、違うんだ。
あ、受付、受付、
あ、受付、ね、
受付なんですけど、受付っていうか、 なんかあのチケット切ったりとかするんですけど、はいはいはい、うん、なんかちっちゃい子がいっぱいいるから、うん、なんかこのもうただの本当に大学生スタッフなんですけど、うん、なんか子供たちに手拍子を教えてきてって、はい、って、
お
そういう指令があって、
はいはい、
どうやって教えるのえ、なんか急に出てきてどうやってやるのみたいになるじゃないですか、
うんうんうん、
じゃ MC のお姉さんがちゃんと挨拶みたいな感じで出てくるんですけど、
はい、
その人のが一回、はい、じゃあみんなで拍手するよ、せーのって言ったのを、うん、もうある程度やってはけた後に、うんうん、真似してもう一回やっておいでって言われて、やりました。
やったんだ、
この知らない人がいきなり急に出てきて、そんな本当にただのスタッフパーカーみたいなのを着ているのに、うんうんうん、子供だからもう劇場の人だみたいになるんですよ。
なるほどね、
やってもらった時の快感、うんうん、私の話聞いてくれてる子がいるって言って、
あ、壺に当たったね。
そういうのがすっごい楽しかったです。
ハ
マって、うん、やってました。
なんかほぼさんになった気分。
そうそうそうそう、そうです。
保育士か
なんか自分で自分のことちゃんとお姉さんって言うんですよ。お姉さんと一緒にって、まあ、今はもうあれですけど、うん、あつき若いからまだ全然もうノリノリでお姉さんとって、うんうんうん、こんなしてからやりました。
なんか歌のお姉さんって感じだね。
そうそう、歌のお姉ちゃんと本物の歌のお姉さんもいるんですよ。
あ、まあ、
それ見てから、あ、すげーと思いながらやってたのがとっても楽しかったです。は、はい、もう
楽しそう。
どうぞ、面白かったですよ。なんかね、学生時代のバイトってね、結構本当に印象に残ってたりしますからね。
そうだよね、うん、結構いろんな仕事あったりするからね。
うんうん、コージさんはラジオか。そうなんですね。
面白い、仕事っていうか、うん、ね、街中流していって、うんうん、歩いてる人にこうインタビューしたり、うん、でリクエスト曲もらったりとか、
はい、そんなのもあれ本当に、うん、あのごめんなさい、仕込んでるとかじゃなくてあの普通に歩いてる人に声かけて。
そうそうそう、必ずね 100%、うん、当たりじゃない、当たりじゃないっていうか、うんうんうん、最初に声かけた人が OK してくれるわけじゃないんだけど、うんうんうん、やっぱり何名か当たって、
はい、
最初の一人で当たる時もあれば、
はい、
何名か声かでも、いや、できないですとか言って断られて、あの何名か当たってようやくとか。
へえ、うん、そうなんだ。あれって、うん、でも生放送ですよね。
そうそうそうそう。だけど、まあ、もちろんあのどっか、うん、ね、お店とか訪問するときは前もって予定してるんだけど、
うんうん、
あの当時今はないのかな、道端にラジオカー止めて、
うんうんうんうん、
その通行人の人に声かけて、
はいはい、
あとお話ししてみませんかっていうか、まあ、リクエスト、
うんうん、
まあ、できるんで、
はい、
ちょっとお時間よろしいですかって聞いて、
はい、
そういうインタビューを、
すごい
やってましたよ。
本当に生でやってたんだ、
う
ん、
そうそうそう、
そうか、え、知らなかった。そしたら、うん、じゃあすいません、私できませんとか、うん、そういうのもあったってことですよね。
もちろんもちろん、
あ、それも放送されるっていうことです
ね、うん、そう、いや、うん、断られてあれだけどね、うん、
そうでしたか、ありがとうございます。
はい、
はい、ということでですね、もうあっという間にエンディングになってしまいました。
はい、
はい、今日はコージさん、
うん、
一緒にあのお届けさせていただきましたよ。ありがとうございます、はい、
うん、ありがとうございます。
はい、で本日トークテーマお届けさせていただきました仕事についてですね、はい、火曜オリジンチャップルお相手いたしましたのは劇団オゼ前城美香と
劇団ダブル OC のコージでした。
はい、どうもありがとうございました、
うん、ありがとうございました。
また来てください。
ありがとうございます。また呼んでください
。はい、じゃあ皆さん、バイバーイ。
バイバーイ。